ユダヤ人たちの指導者の一人であったニコデモという人が夜シュエスのもとにやってまいりました。この人は前回の説教でお話ししました通り、シュエスキリストがエルサレムでなさった数々の奇跡を目の当たりにして、シュエスを信じるようになったという人々のうちの一人でありました。けれども前回の箇所に、このシュエスを信じた人々、主の方ではその人々のことを信用することはなかったとありました。多くの学者が指摘するのは、そのようなシュエスに決して信用されない人間の一例として、今日の箇所でニコデモがイエス様と交わした対話の記録が置かれているということです。ニコデモはユダヤ人の指導者たちの一人であったといいますが、ユダヤ人の指導者とはどういった人のことを言っているのでしょうか。当時ユダヤはローマ帝国の属州となっておりました。けれどもその独特の宗教と文化からある程度の自治が認められていました。彼らの宗教や文化にいちいち帝国が口出しするよりは、ローマ帝国に逆らわない範囲である程度の自治を認めておいた方が支配しやすかったのです。そのユダヤ人たちの自治組織の意思決定機関がサンヘドリンと呼ばれる人々でありました。ニコデモはこのサンヘドリンのメンバーであったということであります。名誉と地位ある人物がシュエスを夜訪ねてきたのです。ニコデモが夜訪れたというこの時間帯についてさまざまな解釈があります。否定的な見解も肯定的な読み方をする者もいます。彼が夜訪れたのは周りの人々に気兼ねして隠れてきたのだ、そう理解する者がいます。地位ある人間としてその立場上、自分がイエス様を信じ始めているということを知られるわけにはいかない、だから闇に紛れてきたのだ。今日ここにお座りのなっている方の中にも、もしかしたら、隠れてとまでは言わずとも家族に気兼ねしながら礼拝にやってきたという方がおられるかもしれません。またあるいは学校の礼拝、教会の礼拝に出席し続ける中で、イエス様に対する信頼の気持ちが、心惹かれる思いが自分の内に湧き上がっているのを感じながらも、けれどもなかなかそれを家族の前で、友達の前で、つまり公に表明する勇気まではないという方があるかもしれません。そうであれば、その方々は夜訪れたニコデモの気持ち、よくわかるのではないかと思います。このイエス様とニコデモの対話は、まっすぐにその者たちに語りかけてくる言葉です。しかしまた、ニコデモが夜訪れたということをこれと異なり解釈する者もいます。夜は神の言葉をじっくり学ぶのに最適な時間である。昼働き、夜シュエスのもとに訪れ、自分の歩みを振り返り、自分の姿勢を整え直す、ニコデモにとっての夜はそういう時間だと説明するのです。まるで水曜夜の祈祷会に集まってくる人々のように、ニコデモは夜神の言葉を主体求め、シュエスのもとを訪れたというのです。どちらの解釈でも構いません。ひとまず自分の心にしっくりする方で理解してよいと思います。いずれにせよ、ニコデモは十分な信仰とは言い難いかもしれませんが、信じ始めているのです。初めているというよりも、イエス様に頼り教えていただきたいと自分の存在を傾けているのです。このイエスという方には答えていただけるに違いない。ニコデモには知りたいことがありました。 それは街道であっても家庭であっても、この礼拝に集い説教に耳を傾けようとする私たちのうちの多くの者がやっぱり知りたいと願っていることとそのまま重なることだと思っています。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。これがニコデモの第一声であります。ラビ、ラビというのは先生という意味ですけれども、先生、神様があなたと共におられます、あなたこそ神の御心を知っておられるお方です、神があなたと共に働いておられる、それがニコデモの第一声。人の心の中に何があるかをよくご存知であるイエスというお方は、このニコデモの第一声の中からすでに彼が何を聞きたがっているのかよく知ってくださいました。そしてそれはこの私たちもまた神から使わされたお方がこの私の目の前にいるというならば、その時やっぱりどうしてもお聞きしたい、お聞きせずにはおれない、そういう問いを持ったのです。イエス様はニコデモがその問いを自分の口からはっきりと出す前に、まあ、先回りするようにして答えられます。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。シュエスは答えて言われたとありますから、ニコデモの心の内にある問いをご存知であり、それを察して答えてこの言葉を言われた。ニコデモ、あなたは神の国を見たいんだね。神の国、これは言語では神の支配とも訳せる言葉です。神の支配、神様は私たちをどう治めていらっしゃるのか、神様は今この時どのようにその御手をこの世界の上に動かしていらっしゃるのか、それを神の国と言います。その神の国が見たい、ニコデモはそれが見たい。このイエスという方を通して神様の支配、神様の御心がはっきりと見えるようになるんじゃないか、そのことを期待し信じている。そして主イエスのもとにやってきました。それはニコデモには神様の支配が見えるものとはなっていなかったからです。もちろん彼は尊敬されるユダヤ人の指導者であります。だから信じています。神様がこの世界を、歴史を支配していらっしゃること、自分たちに関心を注いでくださるお方でいらっしゃること、幼い頃より信じています。けれども自分の信じているそのことが見えません。神様の支配は一体どこにあるのか、神様は果たして今働いていらっしゃるのだろうか、この世界に本当に関心をお持ちなのだろうか。私たちはこのニコデモの気持ち、よくわかるのではないかと思います。今も、詩式者の祈りの中にありました。理不尽な戦争があります。不条理な事件が起こります。やりきれない事故の知らせを聞きます。神様の支配を信じているけれども、それが見えない。見えるところに従えばまるで神の御手は働いていないように感じられる。ニコデモも、そして私たちも同じではないでしょうか。ニコデモはそのような私たちの代表であります。そのニコデモがエルサレムに来られた主イエスを見て、ああこの方において神は生きて働いておられる、神はこの方と共にいる、 このお方ならば自分に神の国、神の支配をはっきりと見させてくださるに違いない、そういう信頼の思いを持つに至りました。けれどもニコデモが、あなたこそ神から使わされた方、神が共におられるお方ですと、最大級の信頼を表して主に問おうとした次の瞬間、先回りして主イエスはお答えになりました。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。君の願いは、君が君のままである限りは叶わない。君は決して神のご支配を見ることはできない。新たに生まれなければ。ニコデモは答えます。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。このニコデモの答えですけれども、聖書の中でも極めつけに呆れ返るような答えだという人がおります。主イエスの言葉に対してあまりにもそぐわない答えをしているのではないか。というのも、普通ですね、こういう言葉を主イエスから新しく生まれなければならないと言われたって、どうしてもう一回母親のお腹の中に戻ることができましょうか、なんていう答えをするはずはないからです。生まれ変わらなければ神の国は見れないと言われたら、普通それを聞いた人は、それは生まれ変わったように心を入れ替えなければならない、そういうふうに理解するはずだからです。けれどもニコデモはシュエスの言葉を例えとしてではなくて額面通りに受け取りました。だから会話としてどうも噛み合っているようには見えない、成立しているようには見えない、呆れ返るような言葉、答えだった、そういうふうに見えます。ニコデモという人はシュエスが後におっしゃるようにイスラエルの教師であります。聖書を読む先生であります、牧師のようなものだと言っていいかもしれない。そういう人がですね、例えというものを理解しないはずがないんですね。けれどもシュエスの言葉を理解することが彼はできませんでした。いいえ、よく考えてみれば、もしも彼がこのシュエスの言葉をですね、牧師っぽく生まれ変わった真人間になれということを悟らせるための言葉だと理解したとしたら、彼はここを正しく聞き取ったことになるのか。いや、そうじゃなかった。むしろそれによって主の言葉を理解し損なったと言わなければならないと私は思います。ニコデモは生まれ変わらなければ神の国を見ることはできないというシュエスの言葉に対して、そんなことはできません、もう一度母親のお腹の中に戻ることはできませんからと、まあ食い違うような答えをすることによって、実は彼はきちんとつまずいたのではないか、つまずくべきものにつまずいたのではないかと私は思います。そして彼がシュエスの言葉を受け入れることができず、それにつまずき、どうにもここで行き詰まってしまったことこそ、実は彼は最もシュエスの言葉に近づいたと言えるのではないか、そう思うのです。神の支配を見たいという彼の希望の前に、彼の言葉と行動はどうしても行き詰まらざるを得なかった。しかしそれは正しいことであった、私はそう思います。なぜならば彼の答えの通り、たとえ主からの手ほどきを受けたとしても、ニコデモがニコデモのままで 神の支配を見ることはできないからです。イエス様は6節でそのことをこういうふうにおっしゃっている。肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。ここで言う肉とは人間のことです。ここでの霊とはまず何と言っても神のことです。ひとまずそう単純に理解してよい。二つの、この二つのものの間には深い深い川が流れている。主イエスはそのことを言う。人間と神様の間には無限の裂け目があり、この肉の目が神の支配を見ることはできない、とそういうふうにお語りになっている。ニコデモが主イエスのもとまで来てどんなに修行を重ねても、どんなに学びを続けても、その努力の先に悟りが開けて神様のご支配が見えてくることはないんだ。主イエスはそうおっしゃっている。追い求めて追い求めて主イエスのもとまでたどり着いたあっぱれなニコデモの神の国追求でありますが、その先には将来はないと裁きを宣告されているのです。まるで別ルートを通ってしまった登山のように、もう頂上は見えているんだけれども、9合目までは登ってきたんだけれども、そこで道は途絶えてしまって、見えている頂上には決してたどり着けないのです。しかしある説教者は、このニコデモへの裁きの言葉こそ我々への解放の言葉であると喜んで語っています。この主によるニコデモを手詰まりへと追い込んだお答えは、今の言葉で言えば自己実現とか自分探しとか誠のアイデンティティを獲得しなければならないという、私たちの生きる現代の時代精神の求め、その時代精神の呪いからの解放の言葉だと、そういうふうに言うのです。すなわち主イエスは私どもを、私ども自身からこの言葉によって解放してくださるのだというのです。それは自己実現自己実現を求めると言ったって、神がお求めになるような自己実現なんか決してできないんですよ。だるまのように手も足も出ない、神に喜ばれるものにはならない。しかしそんな私たちを捨ておくことなく、私たち人間に代わって自分ではできない新しい生まれ変わりを私たちに代わって実現してくださる方がいる。私たちを新しく産んでくださるお方がおられる。だから私たちは自分から解放されます。8節です。あなた方は新たに生まれなければならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。深い隔たりがある神と人、こちらからあちらへの橋はない。人から神への道ですが、しかし風のように自由な神の霊があなた方を新しく生まれ変わらせることができる。イエス様はそうお語りになりました。思いのままに吹く風のような神の霊による新誕生がある。それがあなたたち人間が神の国を見ることが許されるようになる唯一の道だ。ここにこそあなたたちの希望がある。私たちが自分から解放されること、自分の見方から解放されること、新しく生まれ変わること、神のご支配が見られるようになること、 これは奇跡であります。けれどもこの新しい誕生が奇跡だというのは、奇跡的な確率によってしか起こり得ない稀有なことだというのではありません。なぜならば、人を新たに生まれさせることのできる思いのままに吹く神の風は、それがどこから来てどこへ行くかは知らないのですが、それにもかかわらずあなたたちはその音を聞くと主イエスはおっしゃるからです。あなたたちはその音を聞く、その音を聞いているんだ。この音と訳されたイエス様の言葉ですが、声とも訳される言葉が使われています。あなたたちを新たに生まれさせる神の風の音、聖霊の音、すなわち神の声は、あなたの知らないところからやってくるものであるが、現にあなたたちの耳に届いているんだ。その神の声はどこにあるでしょうか。それはニコデモに語りかける主イエスの声であります。しかも13節以下に凝縮されるようなイエス様の声、イエス様の存在全体が語っている声、言葉、福音の出来事を語る声、言葉であります。13節以下にこうあります。モーセによって荒れ野に挙げられた蛇のように、人の子も挙げられる。これがキリストの声であります。この謎めいた言葉ですけれども、これは旧約の民数記第21章の出来事を引用した言葉です。旧約の民イスラエルが罪を犯した時、神から送られてきた蛇がやってきて、みんな噛みついて、その毒が回ってみんなあえいで死んでいく。そのことに耐え難くなった人々が悔い改めへと押し出されて、神に祈ってほしいとモーセに泣きついた時、神はモーセに聖堂で炎の蛇を作り、それを旗竿の先につけて上に高く上げるようにとお命じになりました。そしてその上げられた聖堂の蛇を見上げた者は噛まれても助かった。その不思議な出来事をなぞって主イエスがお語りになっておられる。この挙げられた蛇とは人の子、すなわち十字架にかかる私のことなんだ。イエス様はおっしゃるのです。この十字架を見上げるとき、生まれ変わりが起きるんだ。この十字架という神の言葉を見るとき、神のご支配があなたたちにはっきり見えるようになるんだ。これが思いのままに吹いて私たちを生まれ変わらせる霊の音であります。神の霊の声、良き知らせ、キリストの福音の出来事の言葉であります。そしてこのイエス様の御言葉は11節で突然、私たちは知っていることを語りかける、見たことを証ししていると、その主語が私イエスという一人称単数から、私たちは語りかけているんだと一人称複数に変わります。この私たちという複数形の中には、すでにヨハネの教会の姿があるのだ、そう語る人がいます。13節以下の生まれ変わりをもたらす神の声、キリストの十字架の言葉を、主に招かれた者の群れである教会が主と共に語っている、その言葉だと言います。 キリストがおっしゃるんです。私の言葉を聞いてほしい、私の声を聞いてほしい。どこで聞かれるか、教会に語るように私は託しているんだ。教会の言葉で私の声を聞くことができるんだ。主イエスが5節で、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないとおっしゃった時も、主は教会のことを意識していらっしゃる。教会に託された聖霊典、洗礼入会のことを語っておられるのです。思いのままに吹く風のような聖霊の音、生まれ変わりをもたらす天地創造の神の声は、私の出来事を教会が語るならばそこで響いているのだと約束してくださっている。洗礼はその私の約束の確かな印だということです。私たち教会というのは、十字架のキリストのうちに神の国を見る者のことであります。十字架のキリストのうちに神の支配を見る、そういう人間の群れであります。私たち教会には、自分の見方で世界と自分自身を見ることから解き放たれるための言葉が託されているのです。神のご支配を見ることができない、自分探し、自己実現、アイデンティティの獲得の呪いから自由な新しい人間とする、見えるキリストの言葉である聖霊伝と、見えないキリストの言葉である説教が託されている群れであります。今も御殿場にありますハンセン病療養所の中に神山教会という教会があります。元町教会と同じ日本キリスト教団の教会です。療養者の方々が連なる小さな小さな群れです。昔その教会の牧師であった大日向茂という牧師だったんですけれども、この方はご自分でもハンセン病を発病され、17歳で療養所に入った方です。発病したことによって苦しみ抜いて、一生懸命にもがいて、それでも学校の先生になりました。けれど戦争中、天皇制を子どもたちに説いているうちに敗戦となり、自分の命の支えを失ったと思い、三原山の噴火口に身を投げて死のうとされたといいます。しかし、まあ三原山登って行ったんですけれども、噴火口が活動していなかった。ああ、自分は死ぬこともできないのかという絶望の歩みの中で、やがてキリストに出会い、信仰が与えられました。そのようなご自分の苦しみの中での劇的な改心とも言えるような、そういう立派な証をお持ちの方ですが、けれども信仰者として長く歩んでいく間も、いや自分はまだイエス・キリストのことがよく分かっていないのではないか、主イエスの意味を自分はまだよく分かっていないのではないかと問い続けました。信仰者となった後のその探求の中で、ずいぶん時が経ってからですが、次の考えに深く心が捉えられたと言います。私は悩みの中で、結局私のためのキリストしか探してこなかった。私のために死をお救いくださいとか、私の病気を治してくださいとか願うこと、まあ、それ自体は悪いことではないかもしれないけれども、それでは信仰になっていない。大切なのは本当のキリストの愛にぶつかる時であって、その時には私のためのキリスト などとはもう言っておられない。キリストのための私でしかなくなる。私が消えてキリストしか見えなくなる。そうなると、神様が寝ておれと言うならば、何年でも寝られる。神様が立てと言うならば、はい、しもべはここにいると言って立ち上がる。すべてが愛の主の御手の中にある。すべてを主に任せておればよい。こんなに楽しい人生はない。そうおっしゃるのです。自分の成長とか自分のアイデンティティとかそんなことに構っている暇はないんです。ただただ十字架の主イエスを見上げる、その方の愛の眼差しに心が深く動かされて、自分のことなど忘れてしまって、人生をかけてこのお方にお従いするのです。これが霊に導かれる生き方であります。神の言葉が作り出す新しい人間の生き方です。神の言葉が、キリストの聖霊が私たちの歩みをこのようなものとして作るのです。福音の言葉を通して、キリストにある神の愛が私たちにぶつかってきて私たちを変えてしまうのです。世界は神のありありとした支配の中にある、全く新しいものとして見えてくるのであります。そうなるともう今度は受け身のままではおられません。どうして新しく生まれることができるのかと、主イエスの言葉の前で途方に暮れることはない。どうしたら神のご支配を見られるかなどと、もうのんきなことは言っていられなくなるのです。神の霊が私たちを突き動かし、この神のご支配に参与するもの、使えるものとされる。寝ていても起きていても福音の言葉を語るものとして、神の支配のうちに私の丸ごとが神に用いられる。そしてそのような歩みは楽しいんです。楽しくて楽しくて仕方がないんです。私たち教会が願うことは、一人でも多くの者がこの幸せに連なることです。自分を忘れてキリストを見上げるようになることです。教会を通して語ってくださるキリストの言葉に促され、自分を見つめていた眼差しを上に向け、十字架のキリスト、このキリストを見上げるんです。これは戒めでもありません。思わず見上げてしまうのであります。そして思わず見上げた私たちに十字架のキリストの愛がぶつかってくるのです。そして私たちは自分から解き放たれる、その命に生き始めるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたの支配が見えないとそのように嘘吹いている私たちでありますが、あなたは御子を見よと十字架のキリストをお示しになります。御子を見よ、十字架にかかる御子を見よ、そのお方を見るとき、全く私たちが予期しなかったそのところで神のご支配に出会うとき、私たちはあなたのご支配が見えないと嘘吹いていた自分の罪がはっきりと分かるようになります。神様、あなたは今も 変わらずにありありとこの御子においてご自分の世界を支配しておられます。そのことに気づかされた一人一人がどうぞこの今の暗闇迫る世界の中にあっても神のご支配を指し示し続けることができますように私たちを用いてください。私たちのために私たちの代わりに代わって十字架で叫んでくださった共なるキリストの叫びを聞き続ける私たちとしてくださいますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。